今日の聖書の箇所は第一列王記の3章5節から15節あたりですね。ソロモンはダビデ後に王様になりましたけれども、第一列王記の1章でそのことが書かれています。2章ではダビデが死んでしまいますね。ダビデが死んで、そしてソロモンの時代が始まるわけですけれども、そして3章のところにこういう場面があります。ギブオンというエルサレムのから比較的近いところで集まっていました。そしてこのように書かれています。第一列王記の3章5節から12節のところまでお読みします。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何をしようか願え。ソロモンは言った。あなたは、あなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心を持ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座に就く子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべにお与えください、与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命も求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にはあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。ソロモンが神様から求めたこと、それは神様から与えられた仕事をしっかりできるように、そのための知恵を力を与えてくださいということでした。民を正しく裁けるように、導けるように知恵を与えくださいという、それは神様から受けた任務、使命、ミッションを行うための力、恵みを求めたということですね。で、今日はそのことからそのソロモンの祈り、願いを私たちに当てはめるとどういうことになるのかなということを考えていきたいと思います。私たちも神様に救われて選ばれて任務が与えられています。使命が与えられていますけれども、私たちの、クリスチャンとしての任務はどういうものかということを考えていますと、簡単に言うとこういうふうにも言えるかなというふうに思いますけれども、神の子供とされて、 神の子供として成長する、あるいは人間、神様の形に作られた人間として成長すること、そして神のしもべとして神の国のために、私たち自分たちの王のために王である神に仕えること、そして聖書のこれが一番大切な戒めですっていう、神を愛しそして人を愛することというふうに言えるかなと思います。ですけれども、私たちが生きているこの世の中は求めるものはそれとは違うと思います。神様に求めようとしないという、根本的な問題もありますけれども、自分たちの必要を自分たちの力で満たそうとする、自分たちの幸福や成功をまず求めるということですね。イエス様がマタイの5章6章7章で、三条の説教、有名な3章、イエス様のまとまった教えとしては一番長いものでありますけれども、その中でソロモンの名前が出てくるところがありました。神様を知らない、まことの神様を知らない異邦人は一生懸命何を考えるかというと、何を食べようか何を着ようかというような、そういうものに心を、自分の力を用いますという。ですけれども、命は食べ物よりも大切なもので、体は着るものよりも大切ですよ。そして、イエス様が言われたのは、私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえ、このようなソロモンは、美しい着物を着ていたと思いますけれども、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あって明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなおと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が、神様を知らない人々が、切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。ここのを読むときに、いつも、思い出すことは、私にとって最後のその6章の33節のところで、これらすべてのものが与えられるっていう方にこう目がいってしまった時がありました。で、おお、すべてのものが与えられる、それは素晴らしい約束だ。ですけれども、実際にはその前に神様が約束してくださっているものの方がはるかに、今日ソロモンの宝、これかなあれかなって考えましたけれども、ここでイエス様が言われていることは、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれが与えられるということですよね。神の国、そして神の義、神様との関係が与えられる。あるいは別の言い方をすれば、神様ご自身が神様を与えてくださる。文字通り私たちクリスチャンは、神様の御霊、聖霊を受けているわけですけれども、そしてそれに加えて他のものも与えられますよっていうことですね。ですから神様が私たちから求めることは、私たちが神様ご自身を求めるということ、神様の御顔を求める。そして神の国というのは、神が治めるのが神の国ですから、神様に治められることを求める。御国というのは、 神の国ですから、天の国ですから、天国というふうにも言い換えることができると思います。そして私たちは、死んでから天国に入るというよりも、もうすでにこの地上において天国の民として生きる、そのことをフィリピの20章で私たちの国籍は、そこのところを読んでいきますけれども、パウロはそこで、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。キリストの十字架の敵として歩んでいるというのはどういうことなのかということをパウロは説明していますけれども、彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。そういうことをですね、十字架の敵として歩むということは、神様よりもこの世のものを神のようにしてしまう、そして自分の欲が神であり、それに従って生きる、神よりも自分の欲を満たすために、欲望を満たすために生きる、そういう生き方ですね。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ですから私たちはしばらくの間この地上で寄留者として生活しますけれども、永遠に生きるところは別であるという、その時に新しいところで私たちは生きるということでありますけれども、そして世が求めるものというのは、自分が満たされること、ご利益を求めます。で、考えされさせられたことは、もしキリスト教が、あるいは福音がご利益宗教であるならば、救いとは自分たちの願望を叶えるものであるということになりますから、そうするとそのようなキリスト教、そのような福音は自分中心のクリスチャンを作ってしまうと思います。信じれば自分の願いが叶うという、そういう考え方であればですね、そうすると欲求不満、不平不満だらけのクリスチャンを作ってしまうことになります。また信仰を途中でやめてしまうクリスチャンを作ってしまうことになります。自分の思うようにいけばいいけれども、うまくいかなければやめる、あるいはもう一つのパターンは、うまくいってしまえばやめる、もう神様の必要がないということですね。そういうクリスチャンになってしまう。私たちが、バプテスマを受けるときに、読む聖書の箇所の中に黙示録の2章の10節があります。死に至るまで忠実でありなさい。10日間の間苦しみはありますよ、だけども死に至るまで忠実でありなさい。そうすればあなたに永遠の命の冠が与えられますという、そういう約束です。それを私たちはバプテスマを受けるときに、そのように生きますという約束を持って受けるわけですけれども、自分中心になってしまうと、そういうことも忘れてしまいますね。そんな聖句あったっけとか、それは自分がそう思えばそうしたいけれどもっていうようなことになってしまうと思います。ソロモンの願い祈りから私たちが今日学べることは、私たちはどのようなことを求めることができるのか、神様に願いというふうにソロモンに言われたように言われて、ソロモンのように答えるとすると、私たちの答えは、 こういう答えになるかなと思います。あなたに与えられたもの、仕事、使命をしっかりと果たせる恵みをお与えくださいという祈りですね。ソロモンの場合はイスラエルという国を治める知恵と力でした。私たちも神様から委ねられているものがあります。私たちの場合は自分の人生というソロモンよりもスケールの小さいものになるかもしれないですけれども、小さい国を与えられている、私たちはそれを治めているわけですけれども、そして私たちがその状況にあって、それを忠実に治めるということが、神様に従って、あるいは神様と一緒に治めるというのが私たちの仕事であるということです。私たちが神様から委ねられたものにはプラスのものもマイナスのものもあると思います。これはいらないなっていうか、これは嫌だなっていうものもあるかもしれないですね。好きなものも嫌いなものもあるかもしれません。これはいい、大好き、これは嫌だっていうのもあるかもしれないです。簡単なもの、あれば困難なもの、難しいものもあるかもしれないですけれども、そういう中で私たちは覚えておきたいのは、神様が一緒にいてくださるということと、このローマの8章の28節は神様が全てを働かせて益としてくださるんだということを、覚えていきたいと思います。私たちが願うときに、ヤコブの手紙の中で、こういうことを気をつけなさいという言葉もありますけれども、願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。節操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。厳しい言葉ではありますけれども、これは繰り返してパウロもヨハネも言っていることですね。パウロはさっき十字架の敵として歩んでいる人たちがいますねっていう、それはこの世の欲望に従ってという、自分の欲望を神としてしまっているという人、それとは逆にどういう祈りが神様に喜ばれる祈りなのかというと、何事でも神の御心にかなう願いをするならば、それは神が聞いてくださる、それは私たちの確信であるというのがヨハネの言葉です。私たちは祈るときにイエス様のお名前でとか、イエス様を通してとか、主の名によってとか祈りますけれども、それには意味があるんだということも私たちは確認したいと思います。ただ単にその祈りの最後のところにつけるフレーズであるということではなくて、イエス様はヨハネの14章のところで、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、名前はその方を、その人を表すものでありますから、その方と一緒に、祈れるもの、そういう内容であるということだと思います。そしてそれ、死によって、血が子によって栄光を受けになるためです。あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。ですから、こうつながっているんだと思いますね。祈り、 私たちの生活、願い、それは神様とつながっていて、そして私たちが願うことというのは神様が願うことでもある。そして私たちの祈りというものはだんだんそういうふうにこう成長するに従って変えられていくものじゃないかなというふうに思うんです。これをください、これじゃないとダメです、で一生懸命信じて祈りますっていう、そういう祈りもあるわけですけれども、そういう祈りからあなたが望んでおられるのはどういうことですかっていう祈りに変わっていく。ですからそれによって私たちが望むものが、願うものが、神様が望むもの、願うものになっていくというのがクリスチャンの成長のプロセスかなというふうに思います。イエス様がその一つの分かりやすいというか例えを示してくださったのがゲッセマネの祈りかなというふうに思います。苦しみの中でイエス様が祈られたのは、イエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた、我が父よ、できますならばこの杯を私から取り去らせてください、十字架という、もしそれが避けられるのであれば避けたい、しかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください、そういう姿勢、そういう神様への愛、信頼というものがこう成長していくのがクリスチャン、私たちの祈り、私たちの生活であると思います。ソロモンはそのように、自分に与えられた仕事をしっかりできるように知恵をくださいというふうに、言って、それは神様がの御心にかなって与えられるわけですけれども、ソロモンは求めた以上のものを受けました。神様が言われたのは、あなたが、そのように自分のことをではなくて神様に仕えるためのことを祈ったから、おまけをあげるよっていう感じで、その上あなたの願わなかったものもあげるよ、富と誉れとをあなたにあげる。ですからソロモンは世界中で最も豊かな王となったということです。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶ者は一人もいないであろう。それでソロモンの、そういうことからソロモンの受けたおまけの方が有名になって、しまったようなとこイメージとしてはあります。そしてある意味ではソロモンはそのおまけの方に負けてしまった、おまけの方に心が移っていってしまって神様から離れてしまったというところがあります。そして、私たちも神よりもそういうおまけ、私自身もそのマタイの6章の33節、神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればそれに加えて全てのものが与えられるという、全ての方にこう、目がいってしまっていたというふうに、お話しましたけれども、そのように私たちは神様よりも、物の方に、目が行きがちなところがあります。そうなってしまうとどうなるかというと、神様がおまけになってしまいます。それがこの世の中の価値観では神様はおまけです。宗教なんてっていう、弱い者がそういうのを必要としてるんだねぐらいの考え方ですね。私は自分の力でちゃんと生きていけるよ、問題解決できるよっていうような、そういう まあ神様に生かされているのを、愛されているのを忘れて、そのようなことを考えてしまうというところが、この世の、この世でありますけれども、そうすると物質主義、物が主である、あるいは利己主義、己が主である、自分が主であるという、そういうような考え方、この世の価値観というのはそういうところであると思いますけれども、私たちも気をつけなくてはいけないのは、神よりも神からのおまけを求めてしまう。ヨハネはこういう言葉で注意しています。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それが生活を支配してしまってはいけない。まさにそういうものがこの世の生活を支配しているのかなというふうに思います。ですからパウロはフィリピの先ほど読んだところでは、欲望が神になってしまっているということですね。ソロモンはそのようにして神様から離れていってしまったわけですけれども、おそらく、伝道者の書というのがソロモンの経験、生涯、そういったものを表しているものだとするならば、ソロモンの反省というのが、虚しい虚しいという言葉で始まる伝道者の書というのは、ソロモンも確かにいろいろやってみたけれども、この世の人々がこれは楽しいよというようなものをことごとく全てやってみたけれども、それはことごとく虚しいものであった。結局こうだよというのが最後の言葉が、伝道者の書の最後の言葉は、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである、最高の生き方である、そこに私たちの幸せがあるということをソロモンは学んだのかなというふうに思いました。先週はダビデはまたやってしまったというような、そういうところを見ましたけれども、ソロモンもやってしまいますね。失敗をしてしまう。そしてそのために何が起こるかというと、イスラエルという国は引き裂かれてしまいます。南北に引き裂かれてしまう。それはソロモンの、罪のためであったというふうに聖書には、第一列王記の11章だったと思いますけれども書かれています。ですから私たちはこのソロモンの生き方から、出だしは良かったんですけれども、私たちも常にそのことを覚えて、神の国とその義とをまず第一に求め、第一に求め続けるということですね。ですから私たちにそれを当てはめると、神が私たちに与えてくださっている使命、任務を行わせてくださいということになると思います。その恵み、力をお与えくださいという祈りが、願いがソロモン的な祈りかなというふうに思います。そして自分の栄光のためではなくて、この世の考え方というのは、自分の栄光を求める生き方でありますけれども、神の栄光のために用いてくださいという、そういう姿勢だと思います。高ぶった姿勢ではなくて、へり下った姿勢ですね。私たちは必ず叶えられる祈りというのを知ってます。イエス様が教えてくださった主の祈りですね。その祈りをただ繰り返すだけではなくて、生きる、それが幸いな生活である、神様が求める生活であると思います。神様を第一にする祈りであると思います。また私たちを成長させる祈りですね。天にいます、私たちの父を皆が崇められますように、神を第一にする祈りです。そして私たちを成長させる祈り、自分たちを第一にしない祈り、中心にしない祈りですね。中心にしてしまうと、私たちの人生がずれてしまうからですね。歪んでしまうからです。そして神をおまけにしてしまってはいけない。神よりもおまけを求めることによって、神を おまけにしてしまわない、この世の価値観に流されないように気をつけましょうというところです。お祈りします。愛する父なる神様、私たちはダビデの生涯からも学び、成功からも失敗からも学び、またここでもソロモンのへりくだった願い、そして後にそういうところからあなたから離れてしまう、そういうソロモンの歩みについて考えました。どうぞ私たちがその教訓を一人一人の人生に、生活に当てはめて、ソロモンのようにへりくだって私たち一人一人に与えられている、あなたから与えられているもの、仕事、使命、それを忠実にあなたと一緒に行うことができますように、日々の生活の中でそれができますように、あなたが与えてくださった主の祈りを生きることができますように助けてください。そしてどうぞあなたの栄光のために私たちを用いてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。